おはようございます。今週からいよいよ5月になります。今週はゴールデンウィークということで、いろいろと行かれる方もおられると思います。でもだいぶ暖かくなってきました。またこの5月もですね、神様に従う月になっていきたいと思います。今日はイザヤ書の31章からです。特に今日はですね、6節の帰りイスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとにというテーマでお話ししていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。また御言葉をいただけますことも感謝いたします。御言葉によって私たちを生かしてください。主に信頼するものでありますようにお祈りいたします。すべてを御手に負い種をして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日の6節の、帰りイスラエルの子らよと言ってるわけですけれども、どうしてイスラエルの神様のもとに、帰ることが必要なのか、それはこの方こそが一番信頼できる方であるという、そのことを言っているわけです。で、一節見ますと、この時、南ユダですね、はアッシリアによって攻められているわけです。で、ああ助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り、数が多いと言って戦車に、非常に強いと言って騎兵により頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず死を求めないと言ってるわけですね。で、やはり私たちも何に頼りますかといった時に、目の前にエジプトという国、しかもですね、そこには馬がある、戦車がある、騎兵がある、非常に強く見えるわけです。ただの歩兵がいるわけじゃないんですよ。歩兵だけだったらね、あまりちょっと頼りなさそうな感じがします。でもそこにですね、馬がいるわけです、戦車がいるわけです、騎兵がいるわけです。わあ、すごく強いな、ここに頼む、ここにより頼めばいい、そうやっぱりどうしても考えてしまうわけですね。でも神様は私のもとに私を求めなさいと言っているわけです。なぜ死を求めることが大切かというと、2節に、しかし死は知恵のある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない、そういう方である。死は知恵のある方と言っています。なぜこの知恵というのが出てくるか、また後からちょっと出てきますけれども、主に信頼するというのはどういうことなんでしょうか。ですね、マルコの4章を開けていただきますか。マルコの4章35節から、マルコの4章35節から新約聖書の73ページです。マルコの4章を35節からお読みいたします。マルコ4章35節から。さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか。 まだ信仰がないのですか。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのでなのだろうか、という記事がありますね。これ御言葉メールでちょっと送ったところでもあるんですけれども、ここでですね、イエス様は弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われたんですよ。夕方にですね。夕方っていうのはそれから湖を渡っていくわけですから、夜になっていくわけです、ね、夜の湖って夜電気のないところっていうのはすごい怖いですよね。しかも下が水なので、昼間ならよかったんですよ。でもイエス様はあえて夕方にっていうことは、これから夜に向かっていくときにあえて言われてるんですね。なぜ昼間行かなかったんでしょう。昼間だったら安心して行けるのに、でも夕方なんですね。そして向こう岸へ渡ろうということは、向こう岸へ渡るということは船で渡るということです、ですね。でイエス様が言われたので、弟子たちも船に乗って、じゃあ向こう岸へ渡りましょうと言ったわけですね。で私たちがやっぱり求めるのは何かというと、安心、平安ですね。ところがこの船はどうなったかというと、嵐に遭うわけです。嵐に遭ってしまうわけですよ。彼らは何を考えたんでしょう。イエス様が行けと言ったから行ったのに嵐に遭ってしまった。来るんじゃなかった。来なければこんなに嵐に遭うことなかったのに、と思ったかもしれません。どうでしょうね、皆さん、信仰を持って毎日毎日が平安で、何にも心配ない、何事もありませんということではないと思うんです。信仰を持ったら全てが順調にいく、信仰を持ったらイエス様を信じたら全てがうまくいくはずだと思う人もやっぱりいるわけですね。ところがイエス様を信じなさいと言われて信じました。そしてこれからイエス様と共に歩みましょうと言って歩みました。するとまず何が来るかというと、嵐なんですよ。嵐が来るわけです、ね、そしてしかもですよ、水が入ってくるわけです、船の中に。でここには船は水でいっぱいになったってあるんですよ。船が水でいっぱいになったらどうなります。あとは沈むだけです。夜の海の、まあ、夜の湖ですけど、夜の湖に外は嵐、風がわーっと吹いてる時に水がどんどんどんどん入ってきて、船が水でいっぱいになったらどうなります。どう思います。平気ですか。全体平気じゃないと思います。これは怖いです。前言ったかもしれませんけど、私前まだですね、淡路島の橋ができる前に船で、関西にいた時に夏のキャンプを淡路島でするっていうのでフェリーに乗って行ったんですよね。そしたら台風が来てて、この船が最後ですと言われてる、この後も船ありませんっていう、そういう船乗ったんですね。そしたらですね、船がもうどのぐらいでしょう、本当にこう揺れて揺れて、もうみんなもう吐いてしまって、もう大変な嵐になったことがあります。でその時ってみんなやっぱりちょっと、まあ、目の前に岸が見えてるので大丈夫だろうと思っていますけども、やはりすごく怖いです。でしかも夜の海っていうのは、夜の海の時に水がわーっと入ってきた来る時っていうのは本当に恐怖でしかないです。そういう時でも、あ、大丈夫、イエス様いるんだから大丈夫と、ここの弟子たちはあまりそうは思ってないみたいですね。しかもイエス様って言ったらイエス様寝てるんですよ。おかしいなと思う。イエス様こういう時こそ起きててくださいよですよね。イエス様こんな時こそどうかしてください、 で弟子たちは一生懸命に水をかき出していたんだと思います。イエス様さん、あなたも一緒にと思いますよね。でもイエス様ずっと寝てるわけですよ。寝てる場合じゃないだろうと思いますよね。こんな時に寝てる場合じゃないだろうと思います。だから弟子たちは何て言ったかって、先生、私たちが死んでも構わないのですかって言います。この言葉っていうのは、あなたは私たちが死んだとしても何にも思わないんですかっていうことですよね。あなたが連れてきたんでしょう、あなたが乗れと言ったんでしょう、あなたが行けと言ったから私乗ったのに嵐に遭ってしまったじゃないですか、しかもあなた寝てるじゃないですかっていう、何にもしてくれないんですか、私たちそのまま船沈んでいってそれで死んでしまう、それでいいんですか、もうそういうふうになるしかないってしか思えないわけです、ね、ですからここのですね、弟子たちの心境っていうのを考えると、大変な、もう今にも死にそうな状態です。しかもイエス様寝てるんですね。よく寝てるよなっていうかね。その時に、先生、私たちが死んでも構わないんですかって言った時にイエス様やっと起きてくれたんです。で、何をされたかというと、起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれって言われたんですね。で、40節でイエス様の言葉は、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかっていうことです。なぜ怖がる、信仰がないのかっていうんです。そう言われても怖がるのは当然だと思います。イエス様が一緒だから大丈夫だっていうふうにこう本当に思えるのかなと思います。なぜイエス様はそんなことしたんでしょう、なぜイエス様はそういうことをされたんでしょうか、なぜ夜の海に出されたんでしょうか、なぜ嵐が会うということを知っててイエス様は船を出されたんでしょうか、なぜ水がいっぱいもう沈みそうな状態になっても寝ることができてたんでしょうか。弟子たちが怖がるってのは分かってたと思います。で、この経験を通して弟子たちは何を学んだかですよね。それは、主が共におられるならば全てが大丈夫なんだ、怖くないんだ。そして主は言われたように、本当の信仰っていうのは、主を信頼するっていうことは怖がることではない、怖がらなくてもいいんだ、主が共にいてくださるならば怖がる必要はないんだということを教えていこうとされる。この自然界をも支配されているのがこのイエス様なんだということを教えていこうとされている。それをやはり学んでほしかったんだと思います。それであえてこういう場面を作られたんだろうなと思います。弟子たちはこれからどうしていくかというと、イエス様が天に帰られた後、彼ら自身で福音を伝えていくわけです。で、福音を伝えていくときに、もう考えられないほどの迫害に遭うわけですよ。迫害に遭っていくわけです。殺されるかもしれないんです。そういう状況を通って彼らは福音を伝えていかなければいけないわけです。そういうときに何が一番彼らに大切になるかっていうと、イエス様が共におられ、怖がる必要はない。そしてこの後、たとえ死んだとしても、私たちは天の御国へ行くことができるんだというその保証も与えてくださる。祈祷会、テモテ第二の手紙終わりましたけども、あそこで書かれている中にパウロは全く死を恐れてない。死というのは天の御国に凱旋することなんだ。主のもとに行くことなんだ。それをパウロはすごく喜んでいるわけですね。死は全く怖くない。だからこそパウロは迫害されて殺されそうになっても福音を伝えることができたわけですね。で、そのことって最初からそういう信仰が生まれるわけはないわけです。全くそんな信仰は最初からすごい信仰、そんな信仰はないわけですよ。だからこういうことを通しながら弟子たちに、私がいるならば安心できる、どんなことがあっても平安でいられる、そのことを 弟子たちに教えていくことが大切だったわけですね。でそのことを通して弟子たちは、私たちがこれからイエス様なしでですよ、もちろん聖霊が下られます、聖霊の力を帯びて彼らは出ていくわけですけど、その出ていく中で何も怖がることはないんだ。信仰というものはどんな場面にあっても主が共におられるんだってことを学んでいく、そのことをこう経験させていただいたものなんだろうなと思います。主に信頼するっていうことは、信頼しましょう、分かりました信頼しますっていうことはできないわけですよ。信頼するってやっぱり経験を通していって、あ、やはりこの時も主は私を助けてくださった、この時も私は主は私を助けてくださった、そういうことを通して私たちに主を信頼するというのはどういうことかということを教えていってくださるんだと思います。でここでもう一つ言うならば、船に乗らないという選択もあるんですよ。行ったら夜だし海だし嵐があるかもしれない、やめたと思って船に乗るのやめたって言って岸に残るという選択もあるわけですよ。そしたら岸に残ったらどうなりますか。嵐に遭うことがない、船が沈みそうになるような経験することもないんです。でもイエス様は自然界を治める方、全てを守られる方っていう経験はできないんです。だから私たちがいろんなところを通らされるということは、イエス様はそのことを通して私に信頼しなさいということをいろいろと教えていこうとされているんだというふうに思います。そういう意味でもう一回イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の31章でですね、あなた方が頼るべきものは何か、馬か戦車か騎兵かではなくて私なんだということをやっぱりすごく教えて怒りをされていったんだと思いますね。私たちは目の前にやっぱりなんかいろいろなものがあるわけですよ。で、お金さえあれば大丈夫とかですね、また私を助けてくれるこの人がいれば大丈夫とか、私の仲間がいるから大丈夫とか、でも一番信頼すべきものは何か、主なんですね。イエス様なんですね。イエス様に頼らなければいけない。もちろんそういうの大切ですよ。相談相手も大切です、一緒に祈ってくれる人も大切です。でもそこで止まってはいけない、主のもとに行かなければならないんだと思いますね。そのことを教えられているんだと思います。そして次に4節から5節なんですけども、アッシリアが攻めてきたんですよ。アッシリアが攻めてきたんですね。で4節に、誠に主は私にこう言われる、獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、たとえ大勢の牧者がそこに呼び集められても、獅子は彼らの声にひるむことなく彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘の上で戦う。万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る、これを守って救い出し、これを助けて解放すると言ってるんですね。主の約束は何か、今アッシリアがエルサレムの町を攻めているわけです。でも私はエルサレムを守るということを言われたんですね。神様は神様の民を守られます、守ってくださいます。じゃあイスラエルの人たちってどうなったんでしょう。この後アッシリアからは守られます。でもバビロンには負けてしまいますね。バビロンに滅ぼされてしまいます。でもその後帰ってきますね。滅ぼされて国は滅亡するんですけど、また帰ってきて国を再建します。でその後どうなったかというと、ローマによって滅ぼされていきます。紀元70年に。それで世界中に散らされます。でも1948年でしたかね、またイスラエル建国いたしますね。またイスラエルという国ができてきます。神様ってイスラエルの人たち、まあユダヤ人ですね、彼らを守られる。ここでもはっきり守られる。で、守られるっていうのはこの時だけじゃなくて、ずっと守られるっていうことです。そしたらですね、じゃあ今ユダヤ人はどうなっているのか。でもユダヤ人のことを考えてみるとですね、彼らのユダヤ人にとって一番の、 まあ、問題と言いますか悲劇と言いますか、それやっぱりイエス様を殺してしまったということですね。で今も認めていないということです、ね、じゃあなぜ神様が守ると言ったユダヤ人たちがイエス様を受け入れなかったのか、信じなかったのかですよね。それも神様のご計画なんでしょうか。ご計画なんですね。ご計画なんですね。じゃあどういう計画なんでしょう。これがですね、見てたら2節にあります主は知恵のある方っていう、主の知恵っていうのがどんなものかっていうのがやっぱりわかると思います。どのようにエルサレムを守られるかですね。ロマ書の9章ちょっと見ていいですか。ローマ人への手紙の9章パウロはローマ人へのこの9章で、彼は自分の心の中にある一つの大きな憂い悩みを言ってます。ローマ人への手紙の9章、311ページですね。311ページ9章の1節から、私はキリストにあって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、とこしえに本べき神です。アーメンと言います。パウロはこのユダヤ人の人たちがイエス様を信じることができないということに大きな憂いを感じているわけです。で彼はここから、じゃあこの約束の民である、まあ、イスラエルの民ですね、まあ、どういうことなのかということを言ってきます。で10章のですね、ちょっと読みますけど、10章の18節に、あ、ごめんなさい、すいません、すいません、9章の25節ですね、9章の25節、9章の25節に、ローマ人への手紙の9章25節に、それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶっていう言葉があります、ね、ここで私の民でないものを私の民と呼び、これ誰のことを言ってるんでしょうか。これは異邦人のことです。ユダヤ人以外の異邦人です。私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶって言ってるんですね。神様はここに新しい霊的イスラエル、つまり教会ですね、これを作られたと言ってるんです。そしてなぜユダヤ人はじゃあイエス様を信じなかったのかっていうのが10章の2節と3節にあります。10章の2節と3節、私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。律法が目指すものはキリストです。それで義は、あ、ごめんなさい、ちょっと読みすぎましたね、10章2節と3節ですね。確かにユダヤ人は神様に対して熱心なんですけども、その熱心は知識に基づくものではなく、彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかった。つまり律法を守るという行いによって信じようとした。でもイエス様は信じるという信仰、その恵みによって救おうとされた。だからこのユダヤ人というのは離れていくんですね。 自分たちの信仰とは違う。私たちが神様から受けた律法を守らないといけない。守ってこそ天の御国に行けるんだ。でもイエス様は誰も律法を行って天の御国に行ける人なんて一人もいないって言ってるんですね。だからこのロマ書の中で義人はいない、一人もいない、誰も律法を守れる人はいないんです。だからイエス様を信じる信仰こそが大切なんですと言ってるわけですけれども、ユダヤ人はそれを受け入れない、あくまでも律法による義、行いによる義を主張したわけですね。そこで彼らは離れていってしまったんですね。じゃあ神様そういうこと知ってたんでしょうか。全部知ってたということです。全部知ってたということです。あえてそうされたということです。だから神の義に従わずに自らの義、そこに行いなんだってことに言ったわけですね。で10章の8節から読んできますと、皆さん10章の10章ってよく個人伝道するときに使うところです。9節のですね、10章の9節と10節はよく私も個人伝道で使います。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。これが救いなんですよね。救いなんですよね。でこれは何かというと、8節にちょっと戻りますけど、8節にでは何と言ってますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。この弟子たちがですね、イエス様のことを述べ伝えているわけですよ。イエス様のことを述べ伝えている、何と述べ伝えているかというのが9節と10節です。口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるのは救われる。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんだ。このことを述べ伝えていると言ってるんですね。だから14節には、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか、聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか、述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか、使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。伝えるということが大切だと言ってるわけですよ。伝えられてそれを聞いてイエス様を信じるってことだから、伝えていかなければいけない、宣教していかなければいけないんだってことを言ってるわけです、ね。じゃあだから17節には、ですから信仰は聞くことから始まります、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですと言ってるわけですね。で10節では、私は尋ねます、彼らは聞かなかったのでしょうか。つまり福音というのは述べ伝えられて、その述べ伝えられた福音を聞いて、そこで告白して、信じて告白していくです。だから述べ伝えなければいけないんです。述べ伝える者がいなければ信じることはできないんです。じゃあユダヤ人は聞いたんですか。じゃあユダヤ人はその福音を聞いたんでしょうかとパウロはここで聞いてるわけですね。聞かなかったのでしょうか。いいえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。19節に、では私は尋ねます、イスラエルは知らなかったのでしょうかと。じゃあユダヤ人は聞かなかったのか知らなかったのかと言ってるんですよ。もし知らないで聞かないでそのまま滅びていったら不公平じゃないかということですね。いや、彼は知ってるんです、聞いてるんですね。で19節にモーセがこう言ってます、私は民でない者たちであなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。またイザヤは大胆にもこう言ってます、私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています、私は終日手を差し伸べた、不従順で反抗する民に対してって言ってるんですよ。 ですね。これ何を言ってるんでしょう。モーセは一体何を言ってるんでしょう。モーセが言った言葉は、私は民でない者たちで、つまりこれは異邦人です。ユダヤ人ではない異邦人が信じるということで、ユダヤ人に妬みを引き起こし、愚かな国だ、また異邦人によってあなた方ユダヤ人の怒りを燃えさせると言ってるんですね。イザヤも、私を探さなかった者たち、異邦人に私は見出され、私を尋ねなかった者たち、つまり異邦人に自分を表した。私はイスラエルに終日呼びかけたのに。つまりここは何を言ってるかというと、神様はユダヤ人に対して、イスラエルたちに対して終日自分を表しているんです。救いを表しているんです。でも彼はそれを拒否したんです。じゃあその結果どうなったか。救いは異邦人に行ったということです。救いは異邦人に向かったということなんですよ。神様のご計画っていうのは、ユダヤ人がイエス様を拒否したということによって、救いは異邦人に向かっていったということなんですよ。全く神様を見ようと、見出そうとしなかった、求めようとしなかった民が信じていった。救いが異邦人に向かっていったってことなんです。だから、ユダヤ人が、まあこれもしそうならばっていうのは、本当に聖書のことでもしとか言うのちょっと難しいと思うんですけど、ユダヤ人が信じてたらどうなるのかなというふうに、まあちょっと思います。でも、信じなかった。でもそれによって救いがですね、異邦人に向かっていったんですよ。だから使徒の働き読んできますと、パウロが宣教してパウロを迫害したのは誰かというとユダヤ人なんですよ。パウロが話して信じていったのは異邦人なんですよ。ユダヤ人の拒否は異邦人の救いに広がっていったんです。異邦人が救われていったんです。救われるべきユダヤ人じゃなくて異邦人が救われていったんです。これ神様の知恵なんです。私たちはなぜユダヤ人は拒否したんだろう、なぜイエス様を信じなかったんだろう。もちろん彼らは自分の行いっていうのを第一にしたので、信じる信仰なんて彼らは受け入れられなかったんですね。ところがそのことによって救いが異邦人に向かっていったんだということを言っているわけですね。そしてでもそのことがですね、ユダヤ人を妬ませるんです。怒らせるんです。だからユダヤ人はもっともっとパウロを迫害していきます、ね、教会をユダヤ人は迫害していくわけですね。だからパウロが言っているのは、パウロも同じことを言うんです。神の民とは考えられていなかった異邦人が神の民とされ、愚かな国民と考えられていた異教徒が救われることによって、神の民であるイスラエル民族に妬みと怒りを誘発させたって言ってるんですよ。その目的は何かっていうと、イスラエル民族の不信仰を反省させ、キリストの福音を信じるように導きたかったってことです。彼らが怒り妬み、異邦人がイエス様を信じていく、教会を作り上げていく、そのことを見たときに、彼らは妬みと怒りを持っているんです。でもその心から彼らに反省をさせて、彼らもイエス様を信じるように、信じてほしいと願っているのがパウロだったんですね。だから11章の14節見てみますと、パウロの思いがここにあります。11章の14節、私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。妬みから怒りから、この彼らの信仰って何だろうっていう。だからパウロ自身がそうだったでしょ。パウロ自身がそうでした。教会ができたってことに彼は妬み怒ったんです。だから教会迫害したんです。だからクリスチャンを捕まえていったんです。だからダマスコまでクリスチャンを捕まえに行ったんです。でもそこでイエス様に会います。で彼はそこで、あ、本当の救いっていうのはイエス様なんだってことを知っていくわけですね。彼自身がそのような経験をしているので、そのような気持ちを持って 彼らもユダヤ人も信じてほしかったんです。だからもしそういう心が起きないならば、教会に対して何にも思わなかったと思います。怒り、迫害、そういうことをすることによって、キリスト教ってなんだ、教会ってなんだっていう、その思いを持ってほしかったわけです。知ってほしかったわけですね。だからイスラエルがつまずいたのは、救いが異邦人に及ぶためなのだったと言っています。じゃあイスラエルはこのまま救われないんでしょうか。イスラエルはこのまま滅びていくんでしょうか。11章の26節、25節から読んできますね。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくありません。イスラエル人の一部が固くなりになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これこそ彼らとも結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。やがてイスラエルが救われる時が来るんですと言ってるわけです。だから神様の知恵っていうのは、イエス様が来られて、その救いっていうものを、本当の救いっていうのは行いではないんだ、律法を守ることではないんだ、割礼を受けることではないんだ、イエス様をただ信じる、私たちの罪のための救い主として信じる、その信仰、それが大切なんですって言った時に、ユダヤ人は拒否したわけですね。それは違う、いや律法を守らないといけないんだ、信じて救われる、そんなことはない、信じて救われても律法を守らないといけない、割礼を受けないといけないんだって言ったわけですね。それで救いは異邦人にどうと向かっていきます。やがて神様の定めた人数が見せた時に、イスラエルが今度救われる番ですと言ってるんです。でそのことをパウロは、11章の30節から言ってきます。ちょっと11章の30節から、あなた方は、これユダヤ人ですね、あ、ごめんなさい、異邦人ですね、かつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順の上に憐れみを受けています。あなた方は、つまり異邦人は、かつて神に不従順でしたが、今はユダヤ人の不従順の上に憐れみを受けています。それと同じように、ユダヤ人も今はあなた方の受けた憐れみの上に不従順になっていますが、それはユダヤ人自身も今憐れみを受けるためです。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。わかります？神様を全く知らない異邦人は、かつて神様に不従順になったんですよ。ところがユダヤ人が不従順になったゆえに、異邦人が憐れみを受けた、救いを受けたんです。それと同じようにユダヤ人も今は、どうすか、異邦人であるあなた方が受けた憐れみのゆえに、今は不従順になっていますが、それはやがてユダヤ人も憐れみを受けるためですよって言ってるんですね。で33節に、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう、神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。人にはわからない、人にはわからない。でもこれが神様の定めた道なんです。ユダヤ人と異邦人との間のですね、これ人間は考えることなんかできないんですよ。神様ながらそのように計画され、そのようにされたということです。だから今私たちが救われているのは、ユダヤ人が不従順になってくれたおかげって言いますか、なったので救いが異邦人のところに来たんだと。これも神様の知恵です。でもやがて同じようにユダヤ人にもその救いの時が来ます。これは神様の深い知恵ですって言ってます。 そういう意味で神様はユダヤ人を守られるんです。ですね。今はドンバチドンバチやってますけどもね。で、今世界中からイスラエルはちょっと嫌われ始めてますよね。でも神様はあくまでもユダヤ人は私の民なんです。私の民として今導いておられる。人の考えではじゃあもっとこうすればああすればと思いますけども、神様の道は深いんですね。そのようにこう守っていかれる。だからここでですね、もう一回イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の31章で5節にですね、31章の5節に、万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る。これを守って救い出し、これを助けて解放する。もちろんこれはアッシリアが攻めてきて、目前のアッシリアに対して言われている言葉ですけれども、やがてアッシリアは神様の御使いが出て一晩で18万5000人を殺すという記事が出てきます。この後、イザヤ書に後出てきます。それと滅ぼされていきます。そして、その時の王もですね、そのままアッシリアに帰っていって、そこで殺されるんですけれども、そのことだけを言っているわけではないわけです。神様がエルサレムを守る、ユダヤ人を守る、イスラエルを守るっていうのはその時だけではなくて、もう今の本当にこの歴史的なものの 中の流れにおいても守っておられるということです。でもその中に異邦人、私たちの救いも入っている、救いのご計画もあるんだっていう。だから神様の知恵っていうのは、なぜ今じゃあ私たちはこうなんでしょう、なぜユダヤ人こうなんでしょう、いろいろ考えます。でも神様のご計画の中に全てがあるっていうことを思った時に、神様の知恵っていうのはなんと深いことだろうと思うんです。だからこの神様に信頼しなさいと言ってるんです、ね、私たちは将来のこと全然わかんないんです。神様の知恵の深さっていうのは私たちには理解できないんです。ユダヤ人がイエス様を受け入れなかったから異邦人に救いが及ぶんだなんて考えもつかないんです。神様の知恵の深さっていうのがそこにあるわけです。未来も見られる方、全てを知っておられる方。じゃあ何にも将来のことわからない人と、全てを知っておられる神様、あなたはどちらに頼りますかっていうことを問われているわけです。あなたはどちらを頼りますかって言ってます。で、この後の31章のですね、6節からのところですけれども、特に8節に、アッシリアは人のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くすとあるんですね。これはさっき言った見つかりによってアッシリアは滅びてきます。エルサレムを攻めていた18万5000人が一晩でアッシリア、ミツカイによって撃たれてきます。まあこれは実際にミツカイが出ていって殺したっていうか、疫病が流行ったか、まあいろんな説はありますけれども、まあとにかくそうやって守られたわけですよ。でもここに書いてあるようにですね、アッシリアが滅びたのは何か、人のものでない剣なんですよ。人間のものでない剣なんです。つまり人は何の力もここで発揮してないということなんですよ。人は何にもしてないということです。人のものでない剣、人間のものでない剣。じゃあ人はここで戦ったか、アッシリアと戦ったか、誰一人剣で戦ってないんです。誰一人剣で戦わなくてもアッシリアは滅びていく。これが神様の力ですよね。まさに全知全能の神様、全てを知っておられ、全てをご計画され、全てその通りになるようにされている、全てを守っておられる、保っておられる、この神様がエルサレムを守る、イスラエルを守るといったら守られるわけです。しかも不思議な方法で、そして異邦人にまで救いを呼ぶという、そして人の力によらず 一晩で18万5000人を殺すほどの力を持っておられるお方なんだ。そのお方にあなたは信頼するか。どんなに馬が多くても騎兵が強くても戦車が強くても、一晩で18万5000人を どのようにでもできる神様の力ですよですね。だからそういうふうにして考えると、あなたはどちらをどちらに信頼するのですかってことを言われてるわけですね。目に見えるエジプトなのか、目に見えない神様の力なのかっていうことなんですね。だから私たちはどうぞ主よ、霊的な目を開いてください。あなたのこの本当に力、全てのことを私に教えてください。そしてあなたに本当に信頼できるように私を守り導いてくださいと祈るということはとても大切なことなんだと思います。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですと、第一コリントの1章25節にあります。私たちの本当に誰に頼るのかということを、今私は誰に頼っているのか、私に今来ているアッシリアは何なのか、でそのことによって私は今何を見ているのか、本当にそのことをよく考えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。エルサレムの住民はアッシリアが攻めてきた時、エジプトを頼りエジプトに逃げようとしました。しかし神様は、エジプトは何の力にもならない、何の助けにもならないということを言っています。本当に私たちは目に見えるもの、それが本当に強く見えてしまい、それに頼ろうとしてしまいます。そこには大きな私たちの罪があります。主よ、どうぞ私たち一人一人が主の前に、あなただけが本当に信頼できるお方なのだという思いをお与えください。神様は全てを超えて働いておられます。私たちの考えつかないことで私たちに恵みを与えてくださいます。本当に感謝いたします。どうぞ私たち一人一人を顧みてください。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。